皆さんこんにちは。雨のち晴れだから。本日8月19日、もうお盆も過ぎてしまいましたね。
はい、
ひろか社長、どのような1週間でしたでしょうか。
はいはい、どうも1週間経ちました。ありがとうございます。ご松のひろかでございます。そうですね、もうお盆過ぎて、もう小学校の人とか中学校の人はもう夏休みほとんどないですよ。もう皆さん宿題溜まってるんじゃないですか。
あのちょっとこれ最近でも宿題ってあるの？
いや知らないですけど、僕はずっと溜めてたタイプやから。
あ、同じ同じ。俺ね、うん、はい、もう宿題っていうと、はい、8月の30日31日の思い出しかないんですよ、はい、もう溜めるに溜めて。
佐久間さん頭いいからいいじゃないですか。
いやいや全然やらなかったもん。だからあのね、それでほら当時作品みたいなと工作作るとか、はい、自由研究、
はい、
でそれをね泣きながら30、31日ってなんかやってたの覚えてる。
佐久間さん頭できるからいいじゃないですか。僕なんかほんまにね、このだいたいねお盆過ぎてね、この8月も19日ですね、もうあと10日じゃないですか。もうやばいじゃないですかこれ。明日と言ってね、夏休みの明日宿題書、明日宿題書
言
うてね。
いや、やってないですよ、この僕らこの本当に30、はい、31日勝負です。
気がついたら40日経ってるんですよ。明日言ったら40日経ってるんですよ。もう
だからあとほら今はね、こうネットなんかで1年ほら1月2月の天気って分かるけど、当時ほら絵日記だったんだよ。
あ、
そう、天気分かんないんだよね。
出た雨やったよ
な。いやだからこう新聞古いの集めてきてさ、それで天気やるとかさ。
すごいな。
だから本当にもうだからもう8月の30、31日の思い出しかないね、この宿題っていうと。もう嫌だったね。
嫌でしたよ、もう僕ね全然できてないからね、うん、あの9月1日行ってね、先生忘れましたって終わりやん。
本当に忘れました。それはなかなかちょっとヒリヒリするね。豪のものですな。
はい、とんでもないよね。
だから今でもね、でも考えてみるとさ、夏休みの宿題って何なんだろうね。どうしてしね。
やっぱりね、うん、でも出しといた方がいいんですよ。
まあ、
宿題だからね、ある程度のノルマって大事。人間でも仕事でもそうじゃないですか。うん、ノルマってやっぱりいるんですよ、ノルマ。
ノルマね、はい、ノルマ好き。
いやノルマできなかったから、僕やってなかったから。好きとか嫌いの問題じゃない、そこのレベルじゃないし、レベルまでいかないし。
でもあのあれだよね、社長今、はい、ほら毎日さ日記書いてるって言ってるじゃない、はい、日記っていうかこう、
これはね
思ったこと、
ね、年取ってからですよね。
何年ぐらい、
え、
何年前ぐらいから、
何4年5年ぐらい前から。
それきっかけ何だったんですか。
きっかけか、きっかけはね、いずれ息子が継ぐだろうって思ったんですよ、会社を、
はい、
会社息子継ぐよねって思ったんですよ、うんうん、で継ぐって言いよったから、
あ、
それがきっかけですよ、う
ん、なるほど。
で継ぐって言われたら、何か僕の足跡残しとかなあかんな思ったんです、うん、で足跡残すために、で日々僕がもう失敗ばっかりなんですけどね、うん、もう商売してね失敗ばっかりでね、もう銀座でもごっつ失敗したし、ほんでほんまに失敗して、そのね、うん、失敗はええねんけど、うん、失敗した時の対処層をね、うん、金残したら、うん、今度息子がに役立つかな思ったんです。
なるほど。あくまでもその息子さんが継ぐというその仕事のことを中心なんですか。
仕事っていうか、うん、まあ絶対行き詰まる部分が出てくるだろうっていうのを、あの日々日記にね、うん、表して、で対処法みたいなこと書いておいてね、うん、こういうふうにあの生き延びたみたいなね、
うんうんうん、
でこういう時にこういうことが起こったらこういうふうになんとかしたらいいんじゃないかみたいなことを日記風に書いてあるんですよ、
う
ん、
それやっぱりあれですか、息子さんに本当に向けてっていうような書き方。
そんなことはな い,
じゃない、
うん、それはでも自分やっぱり自分を戒める部分であると思います、
う
ん、ま
あ、振り返りもあるわけだね。
そうで一日毎日書いてるのは、うん、その、人間っておかしなもんでね、
ええ、
昨日食べたもん忘れるじゃないですか。
忘れるね。
だからね食べたもん書いてあるんですよ。それ、ね、昨日はカレーライスとか
ね。そうそれいいよね。まあ俺は日記ってね、はい、あのつけてないんだけども、
はい、
まあ一時期ちょっとこう手帳に毎日こう書いてた時期もあったんだけどね、はい、今はつけてないです。ただ僕の、まあ、仕事柄でね、いろんなまあ、作家の方とか付き合ってると、まあ、もちろん書いてる人もいるし、
はい、
非常に面白いところ、面白いっていうと興味深いところで言うと、作詞家で阿久悠さんっていたじゃないですか。あ、
すごいな。
で阿久さんとちょっとお仕事で、
はい、
お付き合いあった時に、
はい、
でまあ 彼の別荘に行ったりしてこう一晩泊まっていろんな話もしたことあるんですけど、はい、彼ねその10年日記みたいなほらあのなんつうの10年分が一冊に収まるで1日4行ぐらいしかない日記があるわけですよ。
へ
でもねそこに毎日あのその僕らが仕事の話してちょっと盛り上がってる時でもちょっと席外すからって、
はい、
ちゃんと書くんだよねそこに。
すごいな。
だから阿久さんの中にはその4行日記だかなんかが、
はい、
もう10年20年分それ以上からあるんですよ。
その人の年表なんですよ。
そうだからそれはきっと面白いんだよね。
面白い、
うん
はい、僕はあのその食べたものとね、
うん
まあ、天気は書きますけど、
ええ、
であの前もラジオで言いましたけど、
ええ、
その日起こったいいことを3つ書いておくんですよ、
うんうんうんうん
はい、いい出会いがあったとか。
ああ
、はい、
あそれは面白いかもしれないね、
はい、いいことね、
うん
はい、今日はたくさんお客さん来てくれたとか。
あ俺あのちょうど2000何年だ2004年ぐらいかな、
はい、
あのちょっとまあ会社辞めて新しい会社をまあ何人かで作った時に2002、3年かその時にウェブマガジンってウェブ上で雑誌みたいの始めたんですよ会社でね、
はい、
今の違う会社 でその時に僕自身、
うん
まあ、編集者で親方日記っていうタイトルで、
はい、
毎日その感想ではなくて事実だけを書くっていう日記やってたんです。例えば何を買ったとかね、
はいはい、
そういうこと社長がおっしゃるように何を食べたとか、
はい、
今日こういう人と会ったっていう、
はい、
そればっかし書いてるあの日記毎日1週間まとめてこうオープンしたことあったんですけどやっぱり事実だけ書いてると面白いよね、
はい、
あの時こんな人と会ってたんだ
とか。そうなんですよあの人間って覚えてるようでね
う
みんな忘れていくんですよ。
そう
だから日記っていうより僕はメモですね。
あの備忘録だよね、
はい、
でもそれが一番実は役に立つんだよねこう、
はい、あの本作るときにね、うん、ものすごく役に立つ。
わかります。
本当に
まあだから僕はどっちかっていうと今あれだねあのまあフェイスブックでねちょっといろいろ書いたりしてることがちょっと日記に近いのかな。やっぱり会ったことしか書かないから、
はい、
だからあとあのデジタルっていうのかなそれの予定表でだね、今日はラジオの収録日とか、うん、今日は誰々と飯とか誰々と打ち合わせっていうのが書いてあるんでやっぱりそれをずっと引っ張っていくといつ、ね、何年前の誰それとその日に会ったって分かるんだよ ね、
はい、
それは便利ですねやっぱりね、は
い、だから大したこと書く必要もないと思うんですよ、
うんうん、
あの本当に普通に会って感じたことだけをね、うん、軽く書いておくだけで それがね溜まっていくとねそうそう結構いいものになるんですよ。
だからそのさっき阿久悠さんの話したけど4行だと書けますよね、
はい、
そういう感じなんだよね。
そう長くたくさん書こうなんて思ったらあかんんですよ、
ね、
僕もちょっとですもん、
うん
はい、
でもそれが溜まっていくとね、
はい、
すごく財産になりますよね。
そうそれがもう1年2年ってね、うん、何冊もやっぱりできてくるわけですよ、うん、だから僕に何かあった時は、
うん、
あの僕のノートを見なさいっていつも言ってるんですよ息子にね、ノートを見なさい
って、うんはい、いやでもそれはいいよね本当にね。
なんとかね、
うん
はい、もう今喋って息子と喋って残すよりも、
うん、
やっぱり筆に残して、
うん、
あのノートに残していく方が、
うん、
あの分かりやすいし
あの面と向かうと話しにくいことある
もんね。話しにくいんですよ ね、
はい、改まって話すってちょっと照れるよね。
難しいんですよ
身内だと、
ね、特に男同士っていうのはね、
うん、
あの対象通りしてやから、
うん、
案外ね難しいの、うんまともにやろうなって思ったら大間違いです
、まあ、ある種ライバルでもあるしね。
そうなんですよ男同士いいのはもう難しい、
う
んね、やっぱり対象ないから、
うんはい、それに鬱陶しい、まあ、息子さんから言えば鬱陶しいなと
思って鬱陶しい存在やから余計ややこしい、
ね、ありますよね。
そうだからもうそういうのはまあ喋らない僕は、
うん
はい、
まあちゃんと書いておくとはその分、
はい、
あでもそれは素晴らしいですね確かに、ね、
いや素晴らしいかどうかけどなんか知らんけど癖になりましたね、
うん、
でもねやっぱりその習慣っていうのはね、
うん
いい習慣と悪い習慣ありますよ、
うん、
やっぱりいい習慣を身につけた方が、
うん、
やっぱり後々はいいですよね、
うん
はい、
まあそれはね社長もずっとおっしゃってるけどやっぱりそのいい習慣が継続していくとね、
うん、そうなんですよ
やっぱりなんか高回転、はい、いい方にこう物事が
いい方に行くんですよ
転んできますよね。
そう生活でもそうやし、うん、何でも生活のリズムでもそうやけど、
うん、
やっぱり悪い習慣といい習慣って、うん、やっぱりいい習慣つけていった方が、
うん
体もね、
うん、
元気でいられるし、
うん、
はいと思いますね。
いやだからそのメモ書きだけども良かったことしか書かないってことだよね。
良かったことしか書かない、
うん
はい、
またちょっとなんか鬱陶しいとかネガティブなことを書くと、
あんまり僕はそれ書かない ね、はい、
引きずられちゃうっていうかね、
うん、あんまり書かない、うん、ほとんど書かない、はい、だからお客さん少ない日はお客さん少ないと絶対書かない、
書かないよね、
書かないそれは書かない、
今日は誰もいなく来なかったって書かないわけね、
多い日しか書かない、今日は終わったっ、ね、それ、ね、それしか書かない、
書いてないところ見ると今日はいなかったのかな、
そう、今日これ書いてないとやっぱりこの日少ない日が続いたんかなってそんな感じですよ、
いいね、そこは読み取ってくれと、はい、うん、まあそういうね、はい、でも子供の頃は全然そういったことを書いたりもしなかったのに、ね、こうやって大
人になって、そうですよ、不思議ですよ、子供の時ね、僕日記なんか書いたことないし、うん、変な話、僕ね年賀状書いたことないもん、
あらまあ、
はい、
いくつぐらいまで書かなかった、
今もずっとそんな言うたらあかんわ
いや、これ社長ね、いいんですよ、僕ね、
これ言うたらまずい、これ、
いや全然まずくないんです、僕のやっぱりそのお付き合いのある人でも、はい、ある時から年賀状はもうやめたって人いますよ、
それは書いてあった
人、まあ、書いてあったけど、でも僕書いたことない、いいじゃん、最初から書かないって決めてればそれはいいじゃん、
僕ねほんまに書いたことないですよ、
お、
あの子供の頃から、
うん、
年賀状書いたことない、ようこんなんで生きてきたな、もう今誰か書いて
る、でも年賀状って、はい、いや、あのここだけの話で、まあ、みんな聞いてるんだけど、
はい、
不思議ですよね、なんか
でも挨拶じゃないですか、正月早々の、
だけど別に年賀状ってさ、
はい、
年明けで書く人ってほとんどいなくてさ、
でもね、その正月に届くからいいんでしょ、
うん、でもあれ年末にみんな書いてるわけね、
そりゃそうですよ、
まあなのに新年の気持ちになって書くじゃない、
でもその1年のお礼が入ってると思いますよ、
あの僕のだからまたお付き合いのあるあの大学の先生なんかね、その人は年賀状だからってやっぱり元旦2日とか書いて、
はい、
やっぱりそれで手書きで送るっていう、
こだわってはんねん、その人、
そう、
やっぱこだわ、人間っていうのはいろいろこだわ
り、こだわるよね、
うん、こだわりっていうのあるから、
でも僕はもう5年ぐらい前からかな、年賀状やめました、
一切今はね、でもね、ネット時代やから、
そう、
もう何でも早いじゃない
ですか、うん、だから、フェイスブックとかメールでね、
メールも LINE もあるし、
ま
あ、
そう、明けおめじゃないけど、それでいいっていう、はい、ただまあ、 知り合ったりした時に、
はい、
メールじゃなくて、はがき1枚書くとか、そういうことはやりますけどね、
そんなもう、みんな早い、うん、明けまとか言ってるだけや、
ね、そうそう、明けおめみたいな、
え、何それみたいな、俺、分からへんから、そんな
でもそうだと思いますよ、はい、なんか別に年賀状ね、はい、つまり年賀状で昔ほら近況、あ、1年に1枚来るので、はい、あ、こいつもまだ元気なんだとか、
はい、
でもそこに書いてあるの大抵実現しないんだ、今年は飲もうとかさ、
あ、
今年会おうって書いてあるわけ、
写真入れのようありますね、子供ができた
時、あ、そうそう、
ああいうのは、うん、あ、見ててね、あ、
微笑ましい、
あ、そうなりますね、やっぱりね、
でも今やね言ったように今年は飲もう、今年は会おうとか言っても全く合わないよね、
うん、
だって会いたきゃさ年賀状じゃなくて声
かけ、来いよっていう話やばな、
そう
すぐ来いよみたいな、
そう、いや、そう思わない、別に年賀状じゃなくていいわけじゃないですか、
いや、そり
ゃ
そうですよ、
飲みに行かないとかさ、はい、
僕は年賀状書かないで僕はこだわって書いてるわけじゃないけど、ほんまに、
でも
僕
はでもそれで困ったことないわけでしょ、
まあね、
でも来るじゃない、
会社が出してくれますからね、
うん、社長のとこには来るじゃない、でもそれはどうしてるの、無視してるの来る、
いやいや、会社は出してるんですよ、
うん、だから会社としてはね、
はい、もう僕
個人は
やってないんでしょ、会社がみんなやってくれるんですよ大変やな、もう会社ってね、ほんまに
まあでもいいじゃないですか、社長がもうずっと生まれてこの方で、いや、ね、年賀状なんかいいと思ってんだから、
多分ね、ズボラなんですよ、僕、ズボラの塊、ズボラ やないで、うん、
それは分かる人しか分かりません、
本当にね、僕ね、典型的なズボラやろね、
まあ、ズボラと言いながらでも、さっき言ったように、ほら、ずっと日記書いたりとかさ、
だからこれ、多分社長してへんかったらむちゃくちゃズボラなもうね終わっちゃった人だと思いますよ、
うん、
はい、社長してるからやと思います、
でもほら社長のね、
はい、
本でいらっしゃるね、読んでると、
はい、
やっぱり若い頃ね、
はい、
それこそその京都の木屋町とか呼んで働いた時なんか、はいはい、本当にズボラどころかもう寝る間を惜しんで仕事してるじゃないですか、
あの頃ね、なんであんなハングリー精神があったんかね、僕ね、休みなかった、あの店、
うん、だって、まあ、ね、たくあん失敗じゃないか、その本読んでると、そうそう、
夜8時から朝5時までね、
で朝まで仕事して、
そう、
で早朝スタッフ連れて
遊びに行ったん、
うん、そうで朝ごはんごちそうしたり、
そうそう、ごちそうしてそのまま琵琶湖行って遊びに行って、
でしょ、
はい、遊びに行ったらそのまま店入るんですよ、
そうでしょ、仮眠しても店に来ちゃうっていう、そういう暮らしだったわけじゃないですか、
はい、若いからね、うん、10代やからね、
やっぱりズボラとは思えないんだけどね、
いやいやでもね、僕ほんまに天敵なズボラやろうなと思いますわ、でもそんなね、大体その年賀状も出してへんぐらいがもうズボラですよ、
興味があることにはすごいガーッとし
かもしれませんね、
ですよね、はい、だから社長ずっと言ってる仕事とか商売が好きじゃないですか、
商売は好きなんですよ、
だから好きなことに関してはもうあらゆるこう
もうどんな動力使っても気にならへん
なんですよ、
寝なくても気にならへんという、うん、
だけど、はい、自分の興味の持てない好きじゃないことに関しては
一切しない
しないんですよ、
はい、全く
やりたくないんだよね、もう、
でも全く気が起こらへんねんねこれ
だからいやでもそれがある種商売での成功者だろうな、
いやそれはないかもしれへんわ、
いやあのね
几帳面の人はもっとちゃんとしはると思うよ、僕几帳面やないねんわ多分、
でもメリハリが効いてるってことですよ、
いやそれはもう極力極端なね極端なメリハリ、
あのほらよく言うようにさ、うん、まあ几帳面かどうかは別に何でもそつなくやってる人ってそれ平均点の話じゃん、でも何か成し遂げるって人ってさ、うん、やっぱり一つのことに対する集中度ってさ、
はい、あでもそれはね一つのことに、うん、あの得意にして、
うん、
あの掘り下げていった方が、うん、あの絶対ええこと起こりますね、
そうですよね、
はい、それはそう思います、うん、自分の、うん、自分の得意な分を見つけて、うん、そこにもう全力を注いだ方が
いいじゃん、その方が
いいこと起こるような気が、うん、それはそう思います、
だってどっちかというと日本のさ小学校とか中学校高校もそうだけど、ほら平均点、
はい、
高い平均点取ろうっていうのが多いでしょ、
はい、
なんか人他ダメでもここだけすごいっていう人はなかなかこう目が出てもらえないじゃないですか、
全部悪かったけどね俺
まあそれは置いといて
救いようのないやつやったけど
な、でもそうじゃなくてそういうほら好きなことに対する集中度みたいなさ、まあだって学校ってそうじゃん、学校の教育って
そうやな、あのねベベから4番目争いしてたんやから、
でもそれこそね一番下じゃなかったわけでしょ
いや下をね争うとったやん、それ4人が
それはそれですごいじゃないですか、
お前今回ベベやのとか言ってなんちゅう低ベベやねそれね、お情けないねそれ、でもようやってましたね、
うん、はい、でも今あるわけだからさ、
そうやな、一、うん、人のやつはでもね、あの電気の方行っとるもんな、素晴らしい、
ああその4人の
一人は絵の方行っとるし、
お
な特殊なやつばっかりやねん、
うん、だからその好きなことを突き詰めるってこと
でしょ、 その4人は特殊なやつばっかりやねん、うん、で僕何にもあの得意な分がないねん、
うん、
なかって、いやけど気がついた社長しとって、
うん、
これ不思議やねこれ、
いやそれはやっぱりどこでほら花開くか分かんないでしょ、
う
ん、いや
分からん、人間っていうね、うん、あのうちのおばあちゃんの言葉にね、
うん、
生き物に油断するんだって言葉あるんですよ、
うん、
本にも書いてありましたけど、生き物に油断するなって、うん、でそれっていうのはあのもちろんね、あのペットでもそうなんやけど、はい、犬でもやっぱりあの気許したら噛み寄れするから、
うん、まあ
ね、それもあるねで、
うん、
あの
人間だけじゃなくて、
ね、人間だけじゃなくて、ね、それもあるねんやけど、おばあちゃんの言うた意味は、うん、あの人間っていうのはどこで花咲くか分からへんから、うん、その人が頭悪くて、
うん、
あの全然できへんでもそれを見下げて相手するんじゃなくって、うん、普通に接して相手して、うん、ちゃんとしてあげて、
うん、
してたらいずれその人がどんなすごい人になるか分からへんという、
分からないよね、
うん、
それはすごくあのなんて納得いく話だよね、
はい、だから そのちょっと仕事全然できひ
ん
人がいて、
う
ん、もう全然ついてこれへん人がいて、うん、それをねバカにしてね、
うん、
相手してて、このどっかでその人が急に違う分野ですごい力を発揮してすごい人になった時に、
うん、
ほんならね今までバカしたらどうなんのと、
うん、
っていうことをねおばあちゃんもずっと僕に言うとったんですよ、うん、生き物に油断したらあかんってその人がどうなるか分からへんって、
うん
うん、だから絶対に普通に接して普通にしなさいよっていうことをね、うん、僕にいつもやかましい言われとって、
でもそれってさ、
はい、
人付き合いっていうか すごくなんていうの大切っていうか当たり前なんだけど大切なことだよ、なかなかできる人いないもんね、
そうなんですよ、
うん、それは僕らもその週刊誌の仕事を始めた時にそれはすごく言われたよね、はい、
うん、
どんな人に対してもフラットに対応しろと、
はい、
つまり偉い人にへりくだる必要もないし、
そう、それはあると思います、う
ん、かといって、はい、そのなんかねホームレス と対応するときにね、
はい、
上から目線である必要もないし、
そうどうなるか分からへんねや
もん。そうそう、
はい、
でもなかなかね人間ってこうちょっとなんか優位に立ちたいみたいなね。
そうなんですよ、バカにするとこあるじゃないですか。
あるある、ありますよ、
はい、
それ出ちゃうんだよね、
はい、
自然と
ね。それはねやかましくね、もう子供の頃からね、うん、きつく教えられた、
うん、はい、それはすごくいい話、いい話とかいい教えだったんだね、やっぱりね。
そう、あのね先代とか先々代っていうのは、うん、私とこの会社のね、うん、すごい教えがいっぱいあるんですよ、
うん、
本当に、はい、私の本一回ちょっと買ってください皆さん。
はい、たかが失敗じゃないか、
はい、ぜひ買ってください、もういろんなこと書いてありますから、
あの非常にその辺は、はい、やっぱり社長がね、はい、さっき言ったように小学校中学校高校とねダメンボだったかもしれないけど、こうやっぱりそこから自分がどうね、
はい、
変わっていくかっていう話だもん
ね。気がついたら僕今社長してますもん ね不思議なことですよねこれ
ね。言ってましたもんね、あの高校時代の先生に会ったら、
はい、
お前がかって言われたっていう、ね、
そうお前がやってるのなんでっていう。
いやだから人間どこでそうどうなるか分かんないんだよね。
そうですよね、
だってあの学校って考えてみるとさ、はい、学校の勉強だけの世界じゃない、
はい、
それ以外のとこって分かんないんだよね。
あのね勉強の世界も確かに大事や、あの、ねうん、基礎やからね、
うん、
あのどんな大きなビル建てるのも、うん、やっぱり基礎がなかったら大きなビル建たへんから、うん、基礎っていうのはやっぱりかなり大事だと思うんですよ、でも人間あの世の中っていうのはやっぱりその基礎も大事やけど、うん、その出てからもまた大事です。
いやそっちがでしょ、
はい、またいろんな勉強しないと、
うん、だから社長僕ねやっぱり社長のすごくその辺面白かったのは、本なんか若い頃読んだことなかったけど必要に迫られて読むようになって、
はい、
非常に本から学ぶことが増えたって言ってたじゃないですか。
そうですよ、本から学ぶことが多すぎたんですよ。
だからそうやって見るとさ、
はい、
その若い頃読んでなくたってね、
はい、
必要になれば読んだり、だから僕の知ってる人でもいますよ、全然大学の時まで本なんか読んだことほとんどなかったのに、はい、作家になった人もいるしね。
やっぱりいるんですか。
います、います。これはあの冗談じゃなくて、やっぱりある時その本の面白さに、はい、気づいて、
そう本の面白さに気づくんですよ。どこで気づいたんか僕もちょっと分からへんけど、うん、それからですよ、もうあのお店とかね、
うん、
あの仕事の上でね、会社の仕事の上で、うん、なんかやっぱり詰まる問題が起こりますね、うん、詰まる問題が起こったら本を3冊ぐらい買ってきて、うんうん、そのやっぱり本を開けるとね、その詰まった内容の答えが出てくるんです、
うんうん、
これ不思議ですね、はい、だからどこで僕が本が好きになったのかちょっとわからないけど、若い時はね雑誌しか買わなかった、
うん、
雑誌の写真、写真が好きで雑誌
そもそも本を読む習慣がなかったんだよね、
全くなかったんですよ、うん、ところがねどこでどう転換したかわからないけど本に目覚めて、
うん、
本をむっちゃくちゃ読むようになって
、 ね、それはすごく、はい、あの俺は印象残ってる話でね聞いてたけど、はい、だからその必要になって勉強するとか、
はい、
必要になって何かを調べるとか、必要になって本を読むとかね、
うん、
やっぱりなんか必要に迫られた時にどうするかで変わってくるよね。
そうなんですよ、でも本って素晴らしい、本当にね、うん、世の中の困ったことの問題策がね、
うん、
本になって答えが出てきますから、ま
あ、そうね、解決のね、
はい、
指針は大抵書いてあったりするんだけど、
ね、書いてね出てきます、本当に不思議。
あの僕らよく思うのはね、テレビに出たり、まあ、いろんなとこ偉そうなこと言ってる人いるけど、
はい、
これ大体こう書いてあるよなあそこにみたいなこと多いですよ、
ありますね、
はい、そう、それなんかありたがって言ってるけど、
はい、
でもそれは本をちゃんと読んでる人から見れば、
うん、
あれはここだな、あ、はい、この話はあそこに出てるなみたいな。
そうなんですよ、だから悩んでる人もそうだし、本当に壁に当たった人もそうやろうけど、絶対にね、あの本ってね素晴らしいですよ、うん、絶対解決策ありますよ。
だから今ねこういうコロナで、
はい、
まあ、家にいたり何なり時間があった時に、まあ、習い事もするのもいいけど、やっぱり本をね読んでみるっていう、
うん、
なんで僕はいいと思うんですね。
いいと思いますよ、本当に。最近ね、もう携帯でね本読めるようになったから、うん、皆さん本買わないけど、
うん、
でもね、もう一回本の素晴らしさっていうのはね、
うん、
皆さんね本屋さん行ってね、
うん、
ちょっとどっかで気づいてほしいな、
うん、
はい、
まあ、それは僕なんかもねこう出版の仕事してるからあれだけど、やっぱり時間で考えるとね、
はい、
いやその1000円2000円出して、場合によっちゃ、ね、数時間じゃなくて1日2日かかる、もっとかかる本もあるじゃないですか、
はい、
そう考えると安いもんだよね、
本って。安いですよ、本当に。
で繰り返し
繰り返し、
ね、
また読み直すことできるか。そうそう、できますからね。
そうなんですよ、
ね、はい、
そこを考えるとね、
はい、
うん、まあ、だから社長はねやっぱりこういう人生の中で こう60年ちょい生きてきて、こういろんないろんなところでこう変化があるわけだよね。
考え変化というかね、失敗の連続やったから、うん、その失敗ほんまにね、いろんな失敗してきたんで、うん、その失敗でも失敗いいや言うてね、止まったら失敗になるんですよ。
うん、そこでおしまいってことだよね。
うん、止まったらダメなんですよ。うん、失敗を、なんやろうな、失敗やけれどもめげないで突き進んでいったら、うん、経験に変わるんですよ。これが不思議。いや、分
かる。だからその時にただ闇雲じゃなくて、はい、本を読んでみたり、
はい、
また人にちゃんと話を聞いてみたり、
そうそう、
それと自分でその、ね、息子さんに向かって日記をつけてみたり、
はい、
そういうようなことを、まあ、いろんなことが習慣化されていくことによって、またその失敗が社長の言葉から言えば経験になって、
はい、経験なんですよ、
ということだよね。
はい、失敗で終わったらダメなんですよ。うん、突き進まないとダメなんです。うん、はい、失敗で終わったら失敗なんです。
まあ、要はそこからどうまた、まあ、這い上がるじゃないけどね、はい、そうそう、リカバリーしていくってことだよね。
そうなんですよ。
倒れたままじゃね。いや、だからよく言うと倒れていいじゃん、その代わり起き上がればいいって話だよね。
そうなんですよ。そんなん普通なんですよ、それね。
う
ん、
だけど今どっちかってほら、倒れないようにしよう、倒れないようにしようってしてるじゃん、みんな。倒れ、だからなんていうの、
怖いんですよね。
そう、
倒れるのがね。
そう、
はい、
起き上がればいいのに、起き上がることが分かんないか、倒れないことばっかし考えてる、
ね。そうなんですよ。一回倒れてみたらいいね。
そうそう、
ね、
起き上がればいいって、
簡単に起きれんねやって思われるんですよ。
うう、はい、実際人間そうだもんね、倒れて、はい、倒れたままの人ってほとんどいないよね。
そう、一回倒れてみたらいいんですよ。
そしたら起き上がるからね、
はい、失敗やったら失敗でね、
うん、
もう失敗やったら失敗で認めてもいいんですよ別に、うん、あ、失敗やってんないって。
そう、
でも次があるよなみたいな、
うん、いや、それすごく大切でしょ。
はい、
要するにみんな失敗の、今社長言ったように失敗の繰り返しなわけだから、はい、失敗した人に対して温かく見たらいいし、
はい、
失敗する方も必要以上に落ち込む必要もないんだよな。
そうなんですよ。だから失敗でも失敗認めたらいいんですよ。
うん、
はい、なんで、いや、次がまだあると、と、
うん、
はい、
うん、
あとはもう、ね、そう、自分との勝負やからね、
うん、
はい、自分に打ち勝たんと、
うん、
はい、もう失敗やなって、自分に負けてしまったらもう、それもう終わりやから ね、うん、
ね、そこはね、
はい、
だから、まあ、うん、まあ、ここでよく言うけど、本当に、まあ、やってみなはれじゃなくて、やってみてダメだったらもう一度ね、やり直す、また原因を考えて次の手を打つっていう形でやっていけば、
そうですよ、
長い人生いくらでもこうチャレンジできます
よ、ね、何回でも挑戦したいんですよ。
そうですよ、
ね、はい、挑戦できるんですか、
うん、
はい、そうそう、また挑戦できるよみたいな、
ね、
はい、
そういうことだよね、
はい、逆に失敗楽しんだらいいんですよ、
う
ん、
失敗の数だけ挑戦もできると、
ね、そうですよ、また挑戦できる、
ね、うん、
はい、
まあ、ちょっとね、ずっとこうほら去年から、まあ、このコロナだなんだで、この放送始まってからずっとそういうもやもやした感じがさ、
はい、
あるし、まあ、滋賀の方もまん延防止ですか、初めて、
はい、
になっちゃったりしてさ。
そうなんですよね、滋賀県もね、
うん、なんかこう、はい、なんかこう、なんとすっきりしない感じがずっとついてるけど、
はい、
でもね、今社長おっしゃったように、とにかくこういう時でもチャレンジ、
チャレンジ、どんどんチャレンジしましょう、挑戦しましょう、
それで失敗、
失敗したってどうってことないんですよ、いい、
ね、はい、たかが失敗じゃないかと、
失敗じゃないか、失敗も楽しんでください
ということだよね、
はい、
うん、いや、まあ、本当に皆さんそうしていただいて、まあ、楽しく、
はい、
たった一度の人生なんだ
から、そうですよ、挑戦できるから成長できるんです。
あ、いいこと言いますね、
はい、
そうだね、挑戦できることは成長できる、
成長できるんです、
ね、
はい、
そう考えたら失敗もまた楽し
と、そう、失敗するから成長するんです、
うん、
はい、
そうそう、まあ、そういうことなので皆さん、
はい、
いや、もう8月もね、半ば過ぎちゃったけど、また次回、
はい、
この放送楽しみにしてください。また
ぜひ皆さんね、
はい、
はい、
どうも、さようなら、
どうもありがとうございます。